2024年8月21日水曜日、時刻は8時35分ですが、数学する人生最終講義第1章ですね。最終講義という第1章のサブタイトルは懐かしさと喜びの自然学。人々がどうやら生きがいが感じられないと言ってるけれども、はてさてそれはどういうことだろうということをこう考えていっている文章ですね。昨日は知力、物質の知力ということでした。まあ、自然はわからない、超えたところで説明できるものはないというか、自然界は説明できるものではないというふうに気づいて言ったことは気づいたということですね。で、続けての文章、込み出しはですね、自然科学の大きな発見ということになっておりまして、文章ちょっと長いんですけれども、もうこのまま通して読んだ方がいいんじゃないかなと思いますね。こうなってます。自然科学は非常に価値のある重要な2つの結果を得ています。まず第一に、不安定な素粒子の発見によって五感でわからないものがあるということを示しました。しかもそれを理性でわかるような形で述べました。東洋の大仙たちもまた五感でわからないものがあるとみな言っているには違いないのですが、そういうものを知るためには凡人に働かない知力が必要です。ところが理性というのは凡人に働く知力です。だから理性の働く範囲内において五感でわからないものがあることを指摘したのは非常に大きな発見で、人類にとって誠に有意義なことです。第二に、彼らは五感でわかるものだけをいくら丁寧に調べても、いつまでたっても生命現象は一つも分かってこないということを実際にやってみせることによって実証しました。あんなに丁寧に自然を科学したのに、なぜ見えるのか、なぜ立とうと思えば立てるのかといった人の知覚、運動という生命現象のいろはに全然説明がつかないのです。だから五感でわかるものだけをいくら丁寧にどれだけ時間をかけて調べても、生命現象については一つも分かってこないということです。これはやってみせる以外に証明のしようがなかったでしょう。それを彼らは完全に実証してみせました。この2つは非常に大きな成果です。全く生き方を変えなければならないくらい大きな結果ですが、そのことに西洋人は気づいていない。自然科学をやった当人たちが自分たちの成し遂げたことに気づいていない。この調べ方でいくら調べても生命現象は分かってこないということに気づかないのです。人は一日一日をどう暮らせばよいかというのも生命現象の問題です。だから五感で分かるものだけを調べても分かるはずがない。生命現象は五感で分かる範囲内にはないのですから、五感で分からないものを調べなければならない。 ですが、五感でわからないものを十分に調べようと思うと、例えば仏教の高僧に、高い位のお坊さんですね、例えば仏教の高僧に働いたような大智力がいる。大きな知恵の地、力、大智力がいる。ところが凡夫、凡人ですね、ところが凡夫にはそれがありません。私にもそういうものはない。それではどうすればよいのかということですが、仏教の言う基本的なことは取り入れる。その上であとは自分の目で見、自分の頭で考えていくより仕方ありません。ということで、この込み出し自然科学の大きな発見は、終わっておりまして、最後のところですね。ではどうすればいいか。仏教の言う基本的なことは取り入れる。その上であとは自分の目で見、自分の頭で考えていくより仕方ありません。ここですね。本当にそうだなと思いますね。まだまだこれはまあ、序章というか、岡清の伝えようとすることのまだ序章ですけれども、ここからいろいろね教えられることがたくさん出てきます。といったところで、時刻が8時42分を過ぎたところです。以上です。